区民の生命・財産を守るため、杉並区国民保護計画の内容を問う。質問者は小林由美、事務。杉並区国民保護計画の内容は、自然災害やテロ、弾道ミサイル攻撃など多岐にわたりますが、どのように実践されているのですか。例えば地震ではどのように避難するよう伝えているのですか。
まず自宅などで身の安全を図り、必要な場合には震災救援所へ移動することになっています。
政府は弾道ミサイルを想定した避難訓練を実施するよう通知しましたが、区の解釈判断は。
都の説明会に参加し、通知の内容は弾道ミサイルを想定した訓練実施の検討について国からの依頼文と認識しています。
震災訓練で建物の外に避難する行動と、ミサイル着弾の際に建物の中へ避難する行動は真逆であり、そのため弾道ミサイルを想定した訓練は震災訓練とは別に行うべきと考えます。区が区民にミサイルの避難訓練の呼びかけをしない理由は何ですか。
各地域で実施している防災訓練で順用できると考えています。
今後弾道ミサイル着弾を想定した図上訓練を行う予定はあるのですか。
職員を対象とした本部運営にかかる図上訓練を計画していきます。
不登校対策、家庭教育支援、子どもの外遊びを支える施策を。質問者は井原太一、自民。不登校対策には早期発見、早期対策が必要です。家庭の力で乗り越えられるケースも多いと聞きます。区立小中学校での不登校解消の状況はいかがですか。
教育相談やふれあいフレンド事業などで個々に応じた支援に努めており、不登校解消率は25年度 20.4%、 26年度 29.4%、 27年度 25.2% となっています。
家庭教育とは自分で考え行動できる子どもを育てること。核家族化と社会の希薄化の中、家庭教育について保護者に啓発し支える仕組み作りが大切と考えますが、区の見解は。
社会全体で家庭教育を支援する仕組み作りを進めることは欠かせません。これまでの取り組みを充実発展させるよう努めます。
子どもの外遊びの有効性や重要性、またプレーパーク事業の成果と今後についてお聞きします。
子どもが健やかに成長する上で、屋外でのびのびと体を動かす機会は非常に重要です。プレーパーク事業は保護者等からも高い評価を得ており、今後はより広いエリアで子どもの参加機会を確保できるよう、事業の充実・発展に向けて検討していきます。
国際情勢から地域情勢まで、時代変化に強い杉並区の確立を。質問者は、吉田愛、自民。北朝鮮のミサイル発射のような緊急事態発生時に、区はどのように情報収集に努めるのですか。
区では休日・夜間等警戒態勢で24時間365日危機情報を収集、正確な情報の収集と提供で区民の行動をサポートし、混乱の防止を図ります。
杉並清掃工場の本稼働に伴うゴミ収集日等の変更は区民生活に大きな影響があります。区は区民周知にどう努めているのですか。
広報杉並をはじめとし、ホームページの活用や収集カレンダーの全個配布、住民説明会等で周知に取り組んでいます。
清掃事業は区民生活の基盤となる大切な事業です。今後の清掃事業の展望についてお聞きします。
清掃事業は区民生活に密着した欠かすことのできない事業と考えています。特に近年は高齢者の見守りにも貢献するなど、期待される役割はますます重要になっています。区民と一体となってさらなるゴミの減量と資源化を進めるとともに、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、他の部門とも連携した清掃事業の拡充に全力で取り組んでいきます。
災害に強い町、公共建築物の設計、 工事の機能障害について。質問者は山本明美、未来。マンション等大規模集合住宅の自主防災組織への区からの活動支援の取り組み状況をお聞きします。
昨年度マンション防災マニュアルを策定し、大規模集合住宅特有の問題や組織化に向けての相談に応じています。地域防災力の向上に引き続き力を入れて取り組んでいきます。
中央図書館改修の設計事業者選定ではプロポーザル方式の実施を求めますが、いかがですか。
区民や利用者からの意見要望を踏まえ、8月に策定した改修基本計画を着実に実行するには、単純な価格競争だけでなく、優れた技術力や創造力、実績を持つ事業者を選定する必要があるため、適切な設計事業者の選定方法を検討していきます。
ケアマネージャーには工事脳機能障害を含め個々の障害の特性への理解を深めてもらいたいと考えますが、区の見解は。
現在、居宅介護支援事業者協議会と連携し、ケアマネージャーを対象に障害者分野を含めた様々なテーマで研修等を実施しています。今後も理解が深まるよう、高齢者部門と障害者部門とが連携して取り組んでいきます。
災害時における行政手続きの支援、子育て世代包括支援について。質問者は横山恵美、公明。昨年熊本地震被害調査に伺い、罹災証明書発行の遅れが再建のブレーキと知り、議会で繰り返し訴えてきました。その結果、9月7日、杉並区行政書士会と災害時における行政手続きの支援活動に関する協定が結ばれ、高く評価します。その支援活動の内容と協定締結の意義をお聞きします。
罹災証明書の申請など、行政機関への各種手続きの代理・代行や震災救援所での巡回相談など、専門知識が必要な分野の支援を想定。申請の事務手続きの迅速化が図られるなど、被災者の生活再建を後押しする上で大きな意義があると考えています。
発達障害のある子どもの保護者の相談予約は1ヶ月も待つ状況です。特に親子の時間が増える夏休み前は、相談体制の改善を強く求めます。
児童発達支援事業所や教育相談事業を通して支援を実施、今後も支援の拡充を図っていきます。
家庭福祉院制度の存続を経過措置期間後も強く求めます。
家庭的保育事業への移行を前提に支援を行っていますが、経過措置期間終了をもって制度を廃止することは考えていません。
地方税、住民税に国税を上乗せ課税することについて。質問者は太田哲司、未来。地方税の根幹たる住民税に森林環境税を上乗せ課税することに反対します。地方税として徴収した税を他の区市町村へ再配分するのであれば、森林環境税は国税です。特別区長会が断じて認められないと総務大臣に要望したことは承知していますが、区長の考えはいかがですか。またその後の国の動向はどのようになっているのですか。
森林の持つ機能が私たちの生活環境に果たす役割は大きく、森林を保全するための取り組みは必要だと考えています。しかし、そのための財源確保として国で検討している住民税の均等割の枠組みを活用するという森林環境税の制度設計には課題があると考えます。森林保有市町村への財政支援をするならば、地方交付税による措置を優先するべきであり、仮に国民に等しく負担を求めるならば、国税として国が責任を持って対応すべきです。報道によれば、税制改正要望の取りまとめが終わり、今後、政府内で調整が行われるとのことなので、引き続き国の動向を注視しつつ、必要に応じてさらなる対応を図っていきます。
介護保険解約に歯止めをかけ、区民を守る施策を。水害対策を。質問者は山田光平、 協賛。区内特養ホームで介護報酬改定による収入減で食費、居住費等が引き上げられている状況です。介護事業所の実態調査と区独自の処遇改善策を、介護人材確保定着支援のための助成拡充を。
値上げ情報は把握していません。介護事業所の実態把握に努め、情報交換等を通じて必要に応じた処遇改善策等を検討します。
介護保険料が値上がり続け、区民生活に深刻な影響です。負担軽減のための一般財源繰り入れは禁止されていません。実施検討を。
制度を長期安定的に維持運営するため、それぞれの負担が必要です。区独自の繰り入れは困難です。
65歳以上障害者の介護保険優先原則でサービス内容が低下しています。障害福祉で受けられていたサービス内容が低下することのないよう、柔軟な対応の強化を。
利用者の負担増やサービスが受けられなくなる等の課題を認識しています。利用者一人一人に合った適切な支援を図っていきます。
8月19日のゲリラ豪雨で善福寺久我山で浸水被害が発生しました。雨水バイパス管増設、排水ポンプ設置等の水害対策拡充を。
状況に応じた対策を行います。